このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回はちょっと変則的になっていまして、本編は7月9日収録分なのですが、米返しは5月27日に収録した内容となっています。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ米返しのコーナーです。お願いします、
はい、お願いします。
はい、でお願い、米返しっていうのはツイッターでシャープココナッツテックでつぶやいていただいたり、まあ、自分たちの、コメントに対してのスレッドだったりに対して、返事をしていくコーナーになってます。はい、で、はい、前回ちょっと前のやつかな、83回の配信の時ですね、まあそのココナッツテックのツイートに対して、S さんから、スレッドをつけていただいたので、それ読み上げたいと思います。はい、5月21日ですね、個人的には会話聞きやすいので BGM ない方が好みというのと、何より編集がめんどい。多分毎度フェードアウトの位置とかの微調整とかが必要になりそうという理由から BGM 流さない派です。と言いつつジャズ良さそうというコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。そうですね。この回に対してのコメントは別で、高見千恵さんからもいただいていて、それが確か読み上げたと思うんですけど、無音の区間が存在していた場合、ポッドキャスト側で、BGM が流れていると、ポッドキャストが止まっちゃったのか、無音の音声が流れてんのか、どっちかの判断ができなくなるから、BGM があった方が好きっては言ってましたね。
うんうんうん、
うん、確かにポッドキャスト側、ポッドキャストのそのプレイヤー側の問題で止まっちゃってたっていうのに気づかないでずっと待っちゃって、あれみたいな瞬間は確かにあるかもしれないですね。
まあ確かにね。
うん、特に俺の使ってるそのイヤホンが、まあ、中華の安いイヤホンなんだけどさ、うん、それが、
うんうん、
なんかボタン周りが壊れてんのか、めちゃめちゃ感度がいいのかよくわかんないんだけど、風が吹いたりとかすると止まったりするんだよね、うん、結構。そのなんていうの、イヤホン、
どういうこと、
うん、エアポッツみたいな感じでさ、耳からうどんが入るんだけど、うん、そのうどんをタップすると操作できるんだよ、再生停止が。
ああ、タッチパネルが反応しちゃうっていうことか。
反応しちゃうのよ。それでなんか止まったりいきなり音量マックスになったりするんだけど、
うんうん、
そういうなんかそんな感じで止まっちゃうこととかがあるので、俺は、
うんうん、
そういった意味だとプレイヤー側で勝手に止まるとかっていうのは結構あるから、 BGM があった方が個人的には俺もそっち派かなとも思いつつ、俺が聞いてるポッドキャストは BGM ないものが多いなとも思ってはいる。
うん、
うん、まあとはいえ S さんもジャズ良さそうって言っていただいてるので、まああとこの間ね一応話した内容だと BGM はつけようっていう風に流れで言っているので、
うんうん、
うん、それはそのまんまやっていこうかなと思います。
はい
はい、
まあね好みもあるからね。
そうね、これはまあポッドキャストごとの色を出すか出さないかっていうところだと思うけど、うん、まあね、S さん自身も編集をされてるからわかると思うけど、この最後のねフェードアウトの位置の調整がね結構めんどくさいんだよね、地味に、うん、そう毎回決まったところでビシッてできないからね、うん、 まあでもちょっとめんどくさいけど、あの音楽は俺は結構好きだから、ここで合わせるのそんなに苦じゃないんだよね。
うん、
うん、っていうのがあるので、はい、まあなんか、はい、開発者というかそのポケットキャストの編集者側のあの立場の方の意見も聞けてね、とても助かります。はい。
そうですね、確かに。
うん、はい、という感じで、コメント1個いただいていたので、読み上げさせていただきました。はい、ということで以上で米返しのコーナーは終了したいと思います。引き続き本編もよろしくお願いします。はい、あ、始まってるのかな。はい、じゃあ、お久しぶりです。はい。
はい。
お久しぶりです。ココナッツテックの、これはシャープいくつになるかちょっともうわかんないです。久しぶりすぎまして、多分1ヶ月半ぶりぐらいの収録ですし、その前の収録の時は、確か、ゼンカストルの方が、なぜか急に アップデートされてしまって、1ヶ月につき120分しか収録できないっていう制約ができてしまったんですよね。そのせいもあって、
うんうんうん、
前回のが月末かなんかの収録をしようとしたら、すでになんか レコード可能時間ゼロみたいな感じになってて、レコーディングしたところで、なんかレコーディングしたで音声データをダウンロードできないっていうことが起きまして、で、まあ、なんか課金しないとダメで、うん、そこら辺がちょっと難しいね、みたいな感じで、ちょっと見送ったので、まあ、なので、かなり間が空いてしまったんですが、はい。一応今は、ポッドキャッスルっていう、ポッドキャッスルっていう別の、ツールを使って録音してます。久しぶりすぎて、ちょっとなんか喉が、あまり元気ないんですが、はい。
はい。
はい。ちょっと、はい。そんな感じで、やっています。で、まあ、他にもね、ちょっといろいろと忙しいことがありまして、まあ、いろいろとお互いにね、予定合わず、1ヶ月半、下手したら2ヶ月ぶりぐらいの収録になっちゃってますね。うん、はい。
うんうん。
はい。なので、とりあえず、ポッドキャッスルがどんな感じなのかっていうのも含めて、テスト放送になるので、まあ、そんな長くなく、いつも通りですね、情報共有をペペってして、ポッドキャッスルを使った収録の準備に手間取りすぎちゃって、ちょっとだいぶ夜も遅い時間なので、多分後半みたいなのは取らずに終わる気がします。うん、はい。なので、
まあテストだから、ね。
そうね、ゆるく、サクサクっと進めていければなというふうに思います。はい。ということで、まあ、久しぶりなんですが、特に何も変えずに普通に行きたいと思います。じゃあ、まず情報共有セクションですね。はい。じゃあ、自分の方はですね、とりあえず2つぐらい持ってきてまして、まあ、そんなに重くないので、サクッといきますと、まず1つ目ですね。これは、まあ、前回の放送の時にお話をしようと思ったので、ちょっと古めなんですけど、あ、ちなみに今日の収録日なんですが、2023年の7月9日ですね、なんですが、この記事は、2023年5月19日の記事で、タイトルが自社開発メガベンチャーをわずか半年でうつ退職したザコエンジニアの話っていうタイトルですね。はい。まあ、
はいはい、
当時、まあ、今からだとも2ヶ月前ですけど、当時若干ツイッターでも話題に上がったような内容だと思うんですが、まあなんかうつ状態になった方がいて、まあ結局、退職をされちゃったみたいなんですけど、まあなんかプロジェクトにアサインされた後にですね、うんうん、まあなんかデータ定義存在しないとか、まあなんかコメントがないとか、まあちょっとジョインした側からすると、ちょっとこれってどういう状況なんやっていう大変な 状態に陥ってしまったみたいなんですね。まあドキュメントもないし、コードを読んでくれって言われたけど、コードがすごい読みづらい、何を書きたいのかわからないぞみたいな状態で大変だったと。で、まあその先輩にあたる方に、このコードをちょっとリファクタリングして読みやすくしたいんですけどみたいな形で進言したんですけど、まあ、先輩自体はなんかまあ十分綺麗だからリファクタリングは必要ないですねみたいな感じで、断られてしまったみたいなんですね。で、
うんうん、
まあ、その状態でちょっともやってて、まあ、その方が、第三者に判定してもらおうって思ったらしくて、まあ、ソースコードの一部を、まあ、別の部署の人にスラックで共有し、まあ、このコード率直どう思いますかっていう形でスラックで共有した時に、まあ、リプライとしてはあんまり触りたくないなとか、まあ、何やってるかちょっと分かんないなみたいなリプライもついて、まあ、自分としてその方としてはまあやっぱそうだよねみたいな感じでちょっと元気をもらったっぽいんですけど、まあ、そういったちょっとムーブメントをしてしまった結果、なんか先輩から先輩とのちょっと関係性がなんかうまくいかなくなっちゃったみたいなんですよね。まあ、この方としては、先輩エンジニアに責任を押し付けたいとか、そういうそれも本当みじもなくて、まあ、単純にみんながどう思うかっていうのが知りたかっただけっていう風な、話みたいです。で、まあ結局ですね、まあ、そういった、まあ、いろんな、ムーブメントを動かしてる出してるんですけど、結局、先輩からすると、まあ、先輩と折り合いがつかなかったって感じなんですかね、まあ、提案に対して拒否みたいなのが、動いてしまったためにですね、まあ、ちょっと提案しても拒否されるっていうので、結構鬱状態になっちゃったみたいで、まあ、正直ちょっと厳しいみたいな形になっちゃって、休みが続いて、休職が長引いちゃって復職できず退職になっちゃったみたいな話らしいですね。
うんうんうん、はい、
まあなんかあるあるな話じゃああるあるな話な気がするんですけど、まあ学びみたいなところでいろいろまとめられているんですけど、なんかまともに使えないエンジニアで申し訳ありませんでした。失敗談として笑い話にしていただければ幸いです。このブログが誰かの人生を少しでも楽にすることができればいいなっていう形でまとめているんですけど、まあ、これに対してなんかいろんな方の反応があって、それが、その中で自分がちょっと気になった、反応のツイッターをのコメントがあったので、ちょっとそっちもぶら下げてまして、そのツイートがですね、まあ、スラックでこのコードどう思いますっていう風にやってしまうと、まあ、先輩とうまくやっていくことなんて、うんうん、まあ、そもそも不可能で、まあ、技術云々の話じゃなくて、コミュ力、どっちかっていうと、うん、その、人間関係のやりとりとかを、コミュニケーションを相手がどう、これをやったらどう思うかな、みたいなのをちゃんと考えれる人なのかどうかっていうところが、なんかそこら辺の必要性なんじゃないのっていうふうなことをつぶやいている方がいまして、ここに対してものすごいなんか、うんうん、うん、すごい共感したというか、うん、内容かなというふうに思ってます。思ったので、まあ、ちょっと共有したっていう感じですね。うん、
なんかね、これなんだっけ、バズったというよりはなんかいろいろいろんな意見が飛び交っていたなという気がするな、うん、当時を思い出すと。
そうね、いろんな方の、まあ、いろんな意見がありますよね。うん。うん、
まあね。まあ、
そうだよね、うん。
両極端な意見あるよね。こんな職場辞めて当然だよねっていう人もいるし、うん、いやいや、この人マジ雑魚すぎ、落ちみたいな人もまあまあなんかいるから、そうそうそう、まあ、いろんな環境に身を置いてる人から見れば、いろんな意見が出るのは当然だと思いますけど、うん、
うん、
うんうん、まあなんかそうだよね、そのぶら下げてもらってるツイートの部分、うん、まあコミュ力というよりはなんか、 まあ、なんだろうな、不快な気持ちにさせない振る舞いというか、うん、そういうところとか、ね、まあ、コミュ力というよりは、その、なんか、うん、それの前のところなんとか、うん、まあ、そういう個性がある人もまあいると思うけど、うん、
そうだね。どうなんだろうね。まあ、うん、道徳的というか、うん、
まあそういうに見えちゃうけど、まあそれが良しとされる環境にね、もともといたのかもしれないですね。あの前職ではなんかそういうコミュニケーションがこう一般的だったから、この会社でもやってみたというふうにも捉えられるしね。うん、
そうだよね。まあ文、その会社の文化ももちろんあるから、そこにね、どう馴染んでいくかっていうところもあると思うんですけどね。
うん。
うん。うん。はい。まあちょっと、まあ当時バズったというか、まあちょっと伸びたし、いろんな意見もあって、で、結構やっぱコミュ力というか、技術力がめちゃめちゃ高いだけでもやっぱダメだよな、みたいな。まあ会社というか組織として、ジョインしてチームで開発をしていくっていう観点でいくと、やっぱそこら辺って大事だよなっていうふうな、個人的にはなんか、まあ思ってたことだし、なんかそれをこう感じさせてくれたものだったので、まあちょっと共有してみたっていう感じですね。はい。
うんうん。
うん。はい。まあ結構元のノート自体が結構長めではあるので、興味がある方は、まあ、読んでいただいて、抱いてもいいのかなというふうに思います。はい
はい
はい、じゃあサクサクと進めていきます。じゃあ次ですね、自分の最後の、記事ですね。これは最近って言っても1ヶ月前かの記事なんですけどはい、2023年6月7日の記事で、タイトルが、OSS をベースにしたサービス提供の難しさっていうタイトルですね。はい。で、こちらのブログに関しては、すいません、名前をど忘れしちゃいましたが、KNQYF263 ズブログって書いてありますね。確か、深掘り FM だったか、リビルドかどちらかに、出演されていたと思うんですね。去年、くらいかな。はい。で、まあ、この方がですね、OSS、まあ、フルタイム OSS の開発者をやって、見た感想みたいな形のブログなんですけど、その、ちょっと前の、ポッドキャストでは、まあ、ちょっと OSS を作ってて、認知を広めていますみたいな形で言ってて、まあ、これがどういうふうに、お金を生むかみたいな、マネタイズみたいなところまで、持っていけるかちょっとわかんないですけど、とりあえず今やってますみたいな形で、言ってます。言ってました。で、その、まあ、この方が作っていた、ものがですね、リンカーだったかな。トラビー。俺が思ってたのと違う記事だったのかな。そんなことないな。
リビルドに出てて、リンカーのオープンソース作ってるのは、ルイ・上山さんですよね。
多分。上山さんなのかな。
まあでも、ツイッターのアカウントが別にあるから、まあなんか、分けてるのか、違う人なのか。
ああ、なんか勘違いしてるかもしれないですね。あ、はいはいはい。ルイ・上山さんの、あ、共有しようと思ってた記事がこっちだったな。
はいはいはい。
はい。ごめんなさい。ノートの、ルイ・上山さんが、書かれているのが、2023年6月7日、まあ同じ日か、 に、オープンソースビジネスの挑戦と現実っていうタイトルで、ノートを書かれてましたね。でもそれに便乗というか、それに、乗じて作られたのが OSS ベースにしたサービスの提供の難しさっていう記事がありましたね。とか、自分が紹介しようと思ったのは、そのルイ・ウエヤマさんの、ノートの方ですね。はい。うん、このウエヤマさんは、まあ、モールドか、モールドっていうリンカーをオープンソースで作っていて、大々的に、使っていただいていたみたいなんですけど、まあなんか、めちゃめちゃいろんなとこで使われるんですけど、まあ実際、オープンソースで稼ぐ、そのなんか、マネタイズのために、スポンサーとかで寄付を募るみたいなこともできるかなと思ってたらしいんですけど、まあ結局、なんか、本当一部の企業が、たまにやってくれたみたい。人気のオープンソースソフトウェアになったんだけれども、マネタイズはあんまりうまくいかなくて、GitHub スポンサーズでも、まあ月月額、$1,500ぐらい、みたいな、状態になってたみたいなんですよね。まあで、やっぱりオープンソースだと、まあ問題なく動く、ソフトウェアが動くんだったら別にサポートしなくていいし、まあサポートが必要になるみたいな、うん、ビジネスモデルを、作ってしまうと、単純にシステム自体の品質を上げてしまうとバグが起きないとかサポートがいらなくなっちゃうので、結果ビジネスモデルとその相反するんだよね。そのソフトウェアの品質を上げるっていうことと、
うんうん、
ソフトウェアの品質を上げてしまうとお金が入らなくなるっていう状態になっちゃう、
うん、
これがなんか望ましくないなっていう状態。プラスなんかまあいろいろと、第1、第2、第3、第4、みたいな、第5みたいな形でいろんな理由を書かれてましたね。で、まあ結果、なんか、オープンソースソフトウェアを作れば何らかの 方で儲かるだろうと考えて、まあ始めてみたけれども、まあ結局そうはならなかった。っていうのが、まあ、上山さんの方の現状だし、まあ、結論っていう風に、うん、上山さんはまとめられてますね。で、まあ、上山さんの方の最後の方では、まあ、結果、新しいビジネスプランとして、まあ、どういう風に利益を得るためにはどうすればいいかっていうところで、書かれているのが、なんだろうな、
うんうん、
オープンソースとして提供しつつ、それをクラウドサービスで提供することで売り上げを上げるっていうのが、まあ、オープンソースで直接稼ぐんじゃなくて、オープンソースを使って稼ぐっていう方法を取るのがいいんじゃないか、みたいな形で、言ってはいますね。まあ、なんか GitHub と Git みたいな、AWS みたいな、がそのサービスとして、提供している、オープンソースのやつを、まあ、マネージ上で提供するっていうことで、お金を得ているみたいな感じ。
うんうんうん、
まあそういった方が、まあビジネスとしてはいいんじゃなかろうかっていうような感じなんですかね。はい。
うんうん。
なので、その形で、上山さん、はい、求められてますね。はい。
はい、結構最近リビルドで聞いたんだよなと思って、どの回だっけなと思って、うん、なんかこう、リビルドのページに行ったら、多分359回かな。5月6日。
おほほ。
かな、多分。意外と前だった。そこで、この辺の話を多分、していく、
はい。
うん。
そうですかね。自分も多分これを聞いたのかな。うん。
うんうん。ああ、そうなんだなって思って聞いてたんですけど、こういうブログも、うん、書いてたんだなっていうので、はいはい、なんか、もうちょっといろいろ背景が分かったなと思ってました、うん。
なるほどですね。まあ、一応、今、トーマさんに探していただいたリビルドの、うん、 359回の、ページはちょっとショーノートに貼っておきますね。
はい。
はい。
まあ、あとなんだろうな。
感じですね。はい。
ああ。思ったことをちょっと言うと、そのオープンソースで稼ぐ場合は、はい、多分、あの、なんかマネージド型の、その SaaS 型のものも一緒に提供するといいよっていうのは、すごい納得で、最近結構そういうところを調べたことがあって、あってというか、うん、あの、マネージドっていうよりはそのオープンソースで使えるものを片っ端が調べてたんですよね。プロジェクトの中で使えるもの。うん、そうしたときに、大体こう、まあ、ダウンロードして使うものとか、オープンソースで公開されてるものっていうのが、まあ、クラウドバージョンとしてこう、月額費用を取って、まあ、プロジェクトで使っていいよっていうものがめちゃくちゃ多数、こう、まあ自分の周りでも見えており、まあ、やっぱこういう形で金稼ぐんだなってめちゃくちゃ思っていたので、作った側の人たちもそう思うんだっていう、うん、なんか、ほとんどなんかこう非常に思いましたね。
まあでも実際そうなっちゃいますよね。
うん。
成功、あの、ドッカーですら成功してないですからね。
ああ、まあ、ね。ドッカーか。
そうですね。なんか、ドッカーが、ちょっと やってらんないぞっつって、ドッカーハブとかで、有料にするとか、アカウント持ってないとダメよ、みたいな、動きにしたりしてて。やっぱなんか、オープンソースでめっちゃうまくいってるみたいなのって、やっぱなんか、あんまない。まあ大体なんかどっか、まあ AWS が勝手に使って、うん、AWS がそれで儲けてて、なんか怒り散らしてるエラスティックサーチとかあるけどね。
まあちょっとお金そもそもかかるよね、みたいなやつってことだよね。
うん。そうそう。
うん、
まあなので、まあそういったオープンソースを作って、うん、それで、ビジネスとしてやっていくっていうのはやっぱり難しいっていう話なんだなっていうところをなんかやっぱ実感したっていう感じですかね。
レディースとかはうまくいってんのかもね。もしかしたらわかんないけど。
ああ、で、まあ、うまくいってる例がなんかパッとあんま浮かばないですけどね。うん、まあ、SQLite とか確かうまくいってるんだっけな。SQLite とかは基本全部無料なんだけれども、本当にマジでいろんなところで使われてて、大企業とかで使われてて、ライセンスの使用料を、ライセンス発行料みたいなのが確かあって、別になくても使えるんだけど、ライセンスを発行しないと、その社内の、なんか、稟議が通らないみたいな会社に向けて、そういうの発行をわざわざしてあげるよって言ってて、その時は発行料もらえますよみたいな感じの確かモデルで、で、そこそこうまくいってるみたいなのも、なんかリビルドで言われてた気がしますね。
ああ、まあそういうの、なるんだね、きっと。
うん。それこそ多分2年前ぐらいのリビルドで言ってた気がしますね。
ああ、ちょっと、ね、情報のソースが2人とも一緒だから、ああ、なってな、なんか、ああ、とか言って納得しちゃうけど、うん、ね。
ちょっと聞けない人は何のことかわかんないけど、はい。まあ、ね、オープンソース界隈はちょっとやっぱ、いろいろ大変なんだな、ということを。
まあ、趣味でやるにはね、ちょっと。
うん。思いますよね。まあ、もともとね。うん。はい。ちょっと、こんな感じだったんで、はい。まあ、面白いというか、単純に、気になったというか、興味のいった、入った記事だったので、ちょっと共有しておきます。
はい。
はい。はい。じゃあ、自分の方の共有に関しては、こんなもんですかね。
はい。
じゃあ、 トマさんの本に行きますかね、うん、はい、
はい、うん、まあ、一応4つあるんですけど、前半2個は全然自分趣味の話で、
はい、
ちょっとまあ言うと、まあ、まず1個目は、あの、皆さんご存知、トリガーインク、まあトリガーって何ですかというと、アニメ制作スタジオのことなんですけど、
うん、
そこのまあ新作のねアニメの発表ありまして、それがまあまあ口に出すとちょっとあれって思われるかもしれないけど、これパンティー&ストッキングってアニメの新作がね発表されたんです、ついに。
うーん、
これは非常に面白くて、で、まあアニメ自体は多分10年ぐらい前にもともとやってたんですけど、まあ、終わり方がもう、まあなんでしょうね、アメリカのアニメをこう日本が作りましたよっていう感じなんだよね。だからブラックユーモアとか、うん、ちょっと正に奔放な感じのね表現が多いとか、そういうのがめちゃあると。なんだけど、まあ非常にこう日本人向けに作られてて、展開とかねキャラクターが、
うん、
うん、うん、まあこれはね非常にこう面白いし、まあアニメ制作会社がトリガーだということで、トリガーっぽさもすごいあるので。まあ非常にね、いいですよ。で、
うん、
おすすめですっていうので、あと自分が待ってたから、ああ、ようやく来たかと。うん、という
ので
。
なんか、あれだね、パワーパフガールズみたいな、なんか、
うん、絵だね。そうそうそう。絵はね。なんかまあ、海外アニメ感がね、あるでしょ。で、そうそう。もともとこのトリガーって会社がね、ガイナックスってところの、からこう 分岐してできた会社なんですけど、
はいはいはい、
ガイナックスの時にこう出してたアニメで、うん、なんかようやくねなんかトリガーで作れますよっていう風な運びになったのかなっていう気がしている、この時間がかかったところを見ると。
なるほどね、いい、
うん、まあ詳しくは、ね、知らないんだけど、ガイナックスは、ね、なんだっけ、グレン・ラガンとか作ってるところ、
うんうんうん、そうなんだ。なんかあんまり俺はそういうの詳しくないけど、うん、岡田斗司夫が作った会社だっていうのはなんとなく知ってはいるけど、
ああうん、そうだね、
なるほど。
いや、ガイナックスといえば、まあまあそうね、エヴァもね、まあガイナックスだったか、
うん、岡田斗
司夫、まあ、その子だけ結構違うけどね、
庵野秀明と作った会社
だね。うん、そうだね。うんうん。
うん。なんか、あんまり詳しくは知らないけど。
うん。まあ、そこはちょっとまたいろいろあるから、まあ、ちょっといいやっていうことで、
はい、
まあ、ちょっと、いい発表があったなというところで言ってて、まあ、じゃあ、この次に行くと、まあ、これも次もね、アニメなんですけど、はい、ついに、皆さん、お待ちかね、ガンダムシードシリーズの映画劇場版がちゃんと発表されましたというニュースですね。これはマジで、うん、本当にやるのかなってこう、全員こう思ってたの話なんだよね。ジェイクさんが多分、なんだろうなっていう感じだと思うんで、説明すると、うん、ガンダムシード自体が2002年ぐらいのアニメなんだよ、確か。で、そのガンダムシードの続編が、アニメシリーズがちゃんとあって、それもなんか2006年、2005年とか、
うん、
で、その時点で劇場版やりますと言ってたんですよね、
うんうん、
で。このツイートにこうぶら下がってるリプライ見ると、その時ニュータイプの表紙とかも出てると思うんですけど、はい。まあ、2006年に劇場版、そう、映画化決定って言って、何も落とさったがないまま、2023年なり、一応ね、去年あったんだけ
ど、うん、17年越しみたいな感じか。
うん、そうそう。
すごいね。
うん、だから、誰もが、その、あ、これ本当にやるんだっていう、こう、みんな諦めてたから、本当にやるんですね、と。そういう気持ちで、こう、まあ、ちょっと盛り上がったという、話なんですよね。
なんでこんな時間かかったんだろうね。
いや全然それはね、わかんないけど、まあ、いろいろあるんじゃない？やっぱ、ちょっとね、外からはあまりこう、押し量りきれない何かが多分あるんだろうなって思うしかないよね。
そうね、まあ、なんだっけ、その、最近の新しい、一番新しいやつ、水星の魔女だっけ、
はいはい。
水星の魔女、ね。あれでなんか、なんか人気が、ガンダム人気がまた、再来したから、みたいなのとかあったりするのかな。
いやー、どうだろうな。あんまり関係ない気がするけどな、そことは。
まあ、やっぱ別、まあ、別なのかな。ガンダムシードフリーダムですか。はい。
あ、そうそう、あの、劇場版のね、タイトルはね。で、まあ、フリーダムガンダム自体は、すっごい、こう、逆に、有名になっていて、なんか中国にも、ガンダムがこう、なんか、何、あの、日本のさ、お台場のユニコーンガンダムみたいな感じで、中国にもあるんですけど、そこに立ってるのがフリーダムガンダムっていう、あの、種類のね、このガンダムシートシリーズのガンダムが、こう、確か、立ってて、まあ、結構その、何、ガンダムのそんなに、機体自体の人気は、ま、高いから、まあ、なんか忘れ去られてるようなシリーズだということではないんですよね。人気があるのに劇場版が全然発表されなかったという、らしいですね。
後々なんか裏の話とか出てきたりするんですかね。
そう、まあ、危険の20年後かな、また。兄さんになってる。はい。
もうちょっと楽しみにしておきますかね。
そうそう。
はい。
でね、まあ、この2個がまあ、はい、ネタ、まあ全然関係なくて。で、この次のやつと、もう、この、まあ、後半2個が、まあちょっと紹介したいやつで。一個目が、これあの、ホック、アット個人開発っていう、まあ、ツイッターの紹介なんですけど、ツイッターのユーザーの人の、まあ、紹介なんですけど、まあ、新 SNS、タイツーを公開しましたっていう
。はいはいはい。
はい。ことなんですね。で、タイツーって何ですかっていうと、これはまあ、紹介すると、まあ、これツイートの通りですけど、あの、有料 API の機能削減を事前告知なく行わないというコンセプトを持つ、未だかつて聞いたことのない空前絶後の極めて画期的な SNS ですよと。はい。そういうことなんですね。これちょっと、すごいことですよね、っていう。ところで、はい。まあ、タイツのホームページとか見てもらえば、いろいろわかると思うんですけど、もう全然、画期的ですよという話で。はい、で、まあ、このタイツを始めることをタイツを履くというふうに言うらしいですね。で、まあ、ちょっと、皆さん今、ツイッター、ね、あ、なんかいろいろ問題あるよっていう話もあり、え、何々、メタ社が、え、スレッズで出したんですかみたいな人もいると思うんですけど、このタイツっていうのもね、ちょっと一個候補に入れてみるのもいいんじゃないかという、はい、そういう話ですね。
なるほどですね。なんかできないこと、まだできないことっていうところで、リプライができません、リタイツができません、ライクができません、プロフィール変更ができません、通知機能がありません、API がありません、UI クソですって。
いやー、でもね、まあなんか面白いですよ。その中を見てると、あ、なんかすごい機能が実装されましたねとか。
わびし配布機能実装しますと
か。で、リアルタイムにね、ユーザーが増えていくのが今すごい実感できる時期なので、その何、全然か、こう開発者じゃない自分の目線からもね。で、一応今、ユーザー数が10万人突破したらしいんで。タイツ。なんか、で、今ちょっとタイツにね、ログインして見てみたら、なんか、何、 企業の公式アカウントがなんか参加してくださることになりましたみたいなのもあるんで、あ、なんかすごいなみたいな、なんか、
いろいろね。こういうのは速さですよね。
うん。ちゃんと、今ね、リタイツもできるしね、いいねもできるんで。全然もういいですよ。ちょっと、このポッドキャストのね、アカウントも、まあ、作ってみるのいいんじゃないかと思ってますね。
ちょっと、後で作ってみますか。
うん、
ちょっとタイツと、
うん。
見ましょう。
いや、いいですよ。
すごいな。やっぱ、こういうのは、その時の、なんか、やっぱ流れだったり、過熱感に対して、いかに早く、
うん、
みんなにそれを提供、ネタとして提供して、まあ、一瞬ちょっとバズらせて、うん、で、ね、そこでユーザーさえ獲得してしまえば、なんかそこからね、いろいろ発展できるってできるから。
うん。そうそう。
すごい。うん。
で、まあ、登録した人に、もしおすすめするなら、うん、そんなね、ログインすると、三賢者の館っていう、あの何ページに行けるんですけど、ログインするとね、
うん、ほうほうほう、
まあ何かっていうと AI に相談できますっていう機能がついてるんで、うん、なんかあ面白いねっていう感じがします
ですね。
おすすめです。
タイツ、はい、ちょっと後で、
はい、
ココナッツテックアカウント作っていきます。
はい、
はい、
はい。で、最後の記事紹介いくと、紹介する記事自体は、キータに、投稿されている、頑張らないオブシディアンノート術っていう、タイトルの記事なんですけど、
うん。
まあ、最近、自分がオブシディアンっていうメモアプリを使い始めたので、まあ、その紹介ですね。おすすめですよっていう話ですね。
はい。まあ、うん、自分はちょっと前から使ってますね、オブシディアンを。
あ、本当っすか。
はい。だいぶ使ってるんですが、ちょっとまあ、いろんな、うん部分で、かゆいところに手届かないなって思う瞬間はあったので、
うんうん、
ここの、ちょっと今聞いたの、ノート術っていう形でちょっとまとまってるので、ちょっと見て、そこは解決できるかどうかちょっと見てみようかなと思って、うんうん、今ちょっとワクワクしてます。
ああ、いいですね。はい。
うん。
で、まあなんだろうな、一応自分の、こう、あ、ここは良かったなっていうところを少し話しておくと、もともとその、僕は VS コードに全部にもこう書いてたんですけど、
うん、
まあ別になんかマークダウンで書くこともしてなくて、単純にこう、開業して、まあタブでインデントつけて、まあメモを書いてたんですよね。いろんなことを。うんで、それを一個のフォルダに放り込んでいて、で、まあ、日付をファイル名にこうつけて、あ、この日このこと喋ったんだな、とか、はいはい、みたいな。そんな感じのメモの取り方をこうしてたんですけど、ちょっとやっぱ整理しきれないな、とか、こうなったり、まあ、なんかこう、まとめ直そうかな、みたいなことが多くて、うん、まあ、なんていうか、うん。これはちょっと、こう、一個にこう、まとめたノートっていうか、テキストファイルをこう作ったりとか、まあ、これちょっとパワーポイントのこう発表資料の方にまとめちゃおうかなとか、なんかそういうことが結構発生していくと、なんか何か最新だったかなとか、このメモってどうなったっけとか、なんかわかんなくなってきたりとか、してくるんですよね。
うんうんうん、
あとなんか、うんまあ、このメモって結局なんだっけとか言ってなったりするので、まあ、とりあえず書くだけでいけるようなメモ ってないかなとかググったらこう出てきてってところでまあこう見てたんですけど、まあ、
うん、
単純に言えばこれマークダウンをこう取りやすいっていうアプリなんですよね。そのあの、
うん、
シンプルなところで言えば、
うん、
なのでまあマークダウンをこう楽にこう書けるっていうところがまずいいと思いましたっていう。
そうですね。
そうですね。
うん。
うん、まあ、うん、そうだね。だいぶ楽。あと、見た目がかっこいい。はい、
そうですね、うん。まあ、見た目は、ほぼ VS コードと一緒なんですけど。うん。
ああ、そうだね。その、この、何なんていうのアプリケーション自体の見た目がね。左のメインがこう、畳まれてて、開いてとか。そういうあたりだよね。
まあそうですね。まあ、あと多分エレクトロン製の、うん、アプリケーションだっていうことと、はいはい、ショートカットキーも大体一緒で、うんうん、コントロールカンマで設定が開くし、コントロールシフト P でなんか一応コマンドパレットを開くんだよね。うんうん、
あ、そうだね、そうだね。うん。
うん。まあ、そこら辺は大体、
そのあたりもまあ、同じだと。
一緒かな。うん。と、うん、俺がオブシディアンをやっぱ使ってていいなっていうのは、デイリーノートっていうのがあるのがすごいいいですね。うん、まあそこをメインで使ってるって感じですね。
うんうん、
その
デイリーノートはなんかあれだよね、書くっていうなんかのをこう左に目で押すと日付ごとに区切られたファイルが勝手にできて、
そうそうそうそう。
という機能だよね。
そうですね。そのデイリーノート、今日のノートを書くみたいな感じでボタンポチッと押すだけで、そのもうファイルとして作られて、で日付で日付が、
うん、
日付ドット md ファイルがパッて作られて、もう
そ
こで書き始められるっていうところがすごい楽で、
うん、
まあなんか個人的にはなんか適当にファイル作って保存まあ、よくね、やってたのが、VS コードで、なんかメモ書こうと思って、新しくファイル、うん、まあ、俺の場合は、コントロール、まあ、コマンド、コマンド N を押すと新しいタブが開くんで、うん、そこにバーってメモ書いたりすると、それ保存するって言った時に、名前をつけて保存で、保存する場所だったりとか、うん、名前どうしようかみたいなのに、いちいち入力するのがめんどくさいなっていうのはすごい思ってたから、
うん、
そこがね一気に解決するなっていうところがオブシディアンのいいところだなと、うんうんうん、ふうには思ってますね。
いや、そうそうそう、そうなんですよね。なんかちょっと、うん、ちょっとしたことなんだけど、なんか作業に関わるちょっとノイズをね減らしてくれるっていうか、なんかいいんですよね、うん、パッと書けるっていうところがね。
はい、すごいそこはいいなっていうふうに思っていて、うん、まあ最初にちょろっと話をしたちょっとかゆいとこ手届かないなっていうところが検索に関する部分なんですけど、ここはあんまなんか書かれてなかったですね。その検索、はいはい、コントロール F を押して検索をすると VS コードだと、ハイライトがとりあえず検索結果の先にバババババってこう、まあ、10個だったら10個ハイライトが当たると思うんですけど、オブシディアンの検索って、うん、次へ次へ次へっていう形でジャンプしていくだけでハイライトが当たんないんですよね。
ファイル内の検索
だよね。そう、そうそう、ファイルのその一つのマークダウンの中で、
うん、
メモとして書いておいたものを、例えばなんか、ID パスワードみたいなのをこうバババババってこう10個ぐらい書いたとして、
うん、
この、ID の中の共通してる文字で検索をかけたりすると、一個ずつ順番にこう、うんうんうん、検索、ジャンプしていかないといけなくて、その、うん、ハイライトがこう、パッて当たるようなことが、できないんですよね。うん、まあ、設定で変えられるのか、もしくはなんか、プラグインで変えられるのかわかんないですけど、
うんうんうん、
デフォルトのやつだと当たんないんですよ。っていうのがあって、うんうん、そのちょっとめんどくせえなっていう、そのメモとしてその仕事上で必要な何かのログをこうバババってこう書いたとして、そのうちの、 この値のとこだけちょっと見たいなと思って検索をかけても、なんか VS コードだとハイライトが当たるから、はい、次へ次へってやんないでも、そのスクロールでバーって見ていくことができるんですけど、まあ、それができないのがちょっとめんどくさいなっていうのは思ってたりとかあったんで、あのそこが、
ま
あ、そこでいくと、うん、あのオブシディアンにコミュニティプラグインがあるっていうことを完全に忘れてたので、
うん、もし
かした
ら、
うん、そういったところ探してなかったので、はい、それが知れただけでもちょっと今日収穫ありますね、うん、自分の中だと、
ね、そこもなんかあるかもしれないし、なんか一応ね CSS 自前で書くみたいなこう機能はあった気がするから、
ほうほうほう、
なんかそれでもね、なんかもしかしたら解消できるかもね。
うん。
多分、まあ分かんないけどね、その、うん。まああとは、オブシディアンで自分でいいなと思ったのは、書いたやつを後から、こう、何、別のファイルに一部だけするときに、なんかリンクを作成できるんでね、ファイル間でね。
あ、なんか。そうなんだ。それは俺使ったことないな。うん、確かできるってことは知ってた気がするけど。う
んうん、例えばその、デイリーノートを作ったときに、あ、これミーティングのとこだから、うん、まあなんかわかんないけど、H3 ぐらいのこのタグ、要素で、まあちょっとミーティングのやつはここに書こうみたいなことをやると思うんだけど、
うん。
うん、なんかそれやった後にさ、なんか、ちょっとじゃあ振り返りながらこう議事録みたいにこうして、ちょっとじゃあこれデイリーノートになるのにちょっと違うなみたいななると思うんだよね。
うん、うん、
そうした時にそのじゃあその何本物のこう議事録用のさファイルっていうかさ、まあ公開するしないはあると思うけど、うん、まあ、自分の中ではこう今度じゃあこの今日のミーティングは毎週このノートにこうメモ残していくかみたいなやつを作って、なんかそこに貯めていけるんだよね、うん、でデイリーノートにはリンクを貼ってこう置くと、
うんうんうんうん、
そういうことするとなんかこういつのメモがこっちに入ったみたいなのがちょっとわかるんだよね。
うん、なるほどっすね。いやいいっすね。
そうやってなんか後からこうちょっとこうなんか同じ記述を見返すときにこう複数ないような風にこうできるっていうか、まあそこが結構自分的には良かったかな。で、リンクをねたくさん繋いでいくと、キャンバスっていうかさ、なんか あるんですよね、その機能が。なんかリンクがどんだけ繋がってるかをこう見れる機能があって、なんていう機能だっけな、ちょっと忘れちゃったけど、
ほう、
なんかあるんですよ。グラフかな、グラフっていうのが多分あって、
はいはいはい、知らなかった。
なんか、うん、公式のねページをこうちょっとこう下にスクロールすると、なんかそのリンクスとかグラフとかあって、そのグラフってやつ、あ、今映しているそれだね、はいはいはい、今話したのがまさにこの上の2個のことに言ってね、リンクスとグラフのこと言ってね、うん、うん、なんかノートがこういっぱいつながると、このグラフがこう見た目でなんかこうなんか出てきて、そのマークダウンのファイルが1個のノードになっており、そのノードとノードがつながってるのはこうなんかリンク貼られてるっていうのでこうつながってんだよね。
なるほどですね。へえ。
うん。でこれをこうなんか見てると、あ、なんかこの日に喋ってんだなとか、なんかミーティングがいつ起きたかもわかるし、はいはいはいとか、なんかちょっとね、ただノートを安全に書くよりはなんかわかりやすいんじゃないかなみたいな思ってくるんですよね。
なるほどですね。うん、全然この機能を有効活用してなかった。
うん、俺も、ね、今週からね、ちょっといろいろ駆使し始めてるから。
なるほど。
あれ、うん。で、一応次にね、やろうとしてるのは、そのメモ でタスクを書くときに看板ないかなって言ったら、このオブシディアンのプラグインで看板があるので、まあなんかそういう看板にこううまいことはめられないかなメモをって思ったりしているところ。
なるほど。
うん、なのでまあなんか、ね、ただメモ書くだけだとちょっと書いた後なんかやりづらいなっていうところが個人的には、なんかちょっとこうまあなんか、うん、これでは結構まあ自分的に今のところ足りてる、ノートにこういろいろ書き殴るっていうところまでで言えばね足りてるから、
うん、
結構いいねっていう感じに今のところ思ってますね。なんでおすすめですね。
すごい良さそうですね。自分はこの機能のうちのデイリーノートしか使ってませんでした。
うん。なんかいいっすよ。
うん。素晴らしいですね。ありがとうございます。
うん、ただまあ、うん、うん、ただ記事に戻ると、まあなんかその、あまりね、あ、脳をひねらず頑張らずにこうノート取りたいっていうことなんで、あんまり凝らずにちょっとこの辺をなんか楽にこう書いたやつをいじれるように、まあなんかまたなんかあれば喋ろうかなというところですかね。
そうですね。はい、素晴らしい。すごいプラグインの説明もすごいあって、
うん、
今日いいっすね。カレンダーとか超いいな。
いや、なんかいいよね、絶対ね。
うん。素晴らしい。はい。まあ、ちょっと、なんとなくで使ってたんですが、すごい良さそうなので、
うん、使って。いや、いいと思います。はい。
さらに有効活用できるようになると思います。助かりました。
あ、よかった。よかったです。
はい。
はい。
はい、まあ、じゃあ、そんなところですかね。うん、
はい。
はい。じゃあまあ、初めて、ポッドキャッスルを使っての収録になるんですが、ゼンカストルがね、結構ノイズキャンセルしっかりしてくれてたので、こっちがどうなのかってところはちょっとまだ不明ですが、とりあえず、うん、これで編集というか、まあ、ノイズキャンセルぐらいは入れて、ちょっと編集してみようかなと思いますね。はい。
はい。
うん。はい。ということで、ちょっとシャープいくつかわからないんですが、ちょっと久しぶりのね、収録なので、もうお互いちょっと、ゆるくですが、
うん、
はい、
うん。
やめたわけではなくて、細々続けていきますので、はい。ぜひぜひ、
そうそう、
ながらで聞いていただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、ココナッツテック、まあ、多分88とか7とか、だと思うんですが、収録の方はこれで終了したいと思います。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。